はい、それではヨハネの福音書、ヨハネの福音書はこの日曜日の礼拝ではもうずっと長いことやっていません。以前からこれをだからしようと思ってたんですけども、そうですね、今からもう15年以上もしてないんです。15年以上前に題名にしたことはあると思いますが、そういうことで、他の福音書はそれ以後大概重要なところ全部してあったんですけども、ヨハネ福音書はゆっくり時間をかけてやるということもあって、パウロの書簡ある程度してそれからということでちょっと残してやったわけです。これはさっきも説明がありましたように、4つの福音書のうちで最後に書かれて、他の3つとは相当内容も表現も違っておるわけですね。他の3つはですね、これはよく似ているわけです。そして相互にですね、互いに、特にマルコの福音書を使っておる。共通の記事がよくあるわけです。でまたマルコの福音書が一番初めにできたっていうことは、その内容とか書き方を見てもよくわかるわけですけども、他にもまだ資料があってですね、それをも用いてある。そういうふうにマタイだけは独自に用いては資料もあって、またそれを、まあ、たくさんの人が書いて、それは良いものが残されていったわけですから、それを初期の人はいろいろなものを選びて、そして言えば祈りながら聖霊に導かれて、それを編集していって、今日のような福音書が出来上がったわけですね。で、ヨハネの福音書は今も説明があったようにですね、大体1世紀の終わり頃ということなんですね。はっきりとはまあ確定できないというところがあるわけですけども、これはいろいろ説によっていろいろあるけれども、大体終わり頃ということで、90年から紀元100年頃までの間というふうな学説もあるわけです。そういう非常に専門的な細かないろいろさまざまなですね、この言葉遣いとかそこで用いられた状況といろんなことを細かに検討して、そういうことも言われています。いずれにしてもはっきりしていることは、最後に書かれて、しかも1世紀の終わり頃に書かれたということは確かなわけです。そして、この福音書の特徴っていうのはいっぱいあるわけですけども、そういったことは、いわゆるこの詳しい仲介書では、序論、イントロダクションと、序論というところで詳しく書いてあります。けど、まあ、あんまりそういうことには今日は触れないで、すぐに本論に入っていきたいと思います。でここでですね、ヨハネの福音書の一番最初の書き始めっていうものは、これは創世記と非常によく似ておると。でこれは意図的に創世記と同じような書き方から始めているっていうことはすぐにわかるわけです。それは前に創世記をした時に覚えていると思いますが、創世記では初めに神が天地を創造したと。いうことがあってですね。そして万物は神によって創造されたと。そして初めは闇であったと。闇と混乱であったと。そこに神が光あれと言ったら光があった。というのが創世記の最初の中心になっているわけですけれども、その今言った初めに何があったと。創造ということ。闇ということ。光というキーワードがいずれも今日の一節から五節までで全部含まれているわけです。で、それで、天地宇宙の創造の時、神がそういったすべてをですね、これを始めたんですけども、ここではですね、キリストがそのすべてに関わっている。という非常にこの重要なことを言っているわけです。それまでのユダヤ人はですね、そういう神だけが、そういう今言った創造とかですね、闇の中の光を与えるということを一番初めからおったもの。永遠の昔から時間の言えば始まる前からおったものって神だけだったと思われとったわけです。けれど、この新約聖書の時代になってですね、キリストも実は神と同じそのような永遠の昔からおって、しかも創造に関わり、そしてさらに光そのものでもあったと。 そういうふうに、計上されたわけですね。ここから見てもですね、キリストというものがただの人間では決してないということがすぐにわかるわけです。全然人間ではありえないわけですね。そして、その書き方っていうものをもう少し詳しく見てみますと、はじめにこの言葉へと書いてあります。で、この言葉っていうのをわざわざ新教訳では発言の言というだけで書いてあります。普通は日本語では決してこの言を書いて言葉へと読ませないわけです。必ず葉っぱの葉、ことの葉、言葉って書くわけです。で、そこでですね、はじめの言葉があったんだって、このことでよくですね、初めて思う人は大きな間違いをして、これは平気でおる人がたくさんあります。それは学者文化人っていうふうな有名な人でも何も知らないですね、深い意味を。あ、初めの言葉があったんだと。人間の言葉っていうものはとっても大事なんだと。まあそういうふうにすぐにここからですね、持ち出すという人がたくさんおるわけです。そういうことは聖書の詳しい注解とか全然読んだことがない。ために、そういうふうな軽率な間違いを平気でしてしまうわけですね。私たちがおしゃべりしている、こういう言葉が一番初めからあって、それが神であったと。そんなことは全然言ってないことなんですね。人間がおしゃべりしている言葉が神であるはずがないわけです。そんなことは子供でも考えたらわかるのに、最初のところだけ一番初めの言葉、言葉は神とと、だから人間のことは大切だよって言ったことをですね、平気で言ったりするわけですね。実際に私もそういうことを、老学校教育の中でもですね、相当専門的に学んでる人でもそういう、とっても、いわばですね、浅はかな間違いを書いたり平気で言ったりしてるっていうことに出くわしたことがあります。それでですね、ここの言葉っていうものは、まずですね、私がだから、キリスト者としては考えなければならないのは、普通に私たちが使ってることの葉とか言葉とは全然違う意味を持った言葉なんだということの認識なんですね。でそれで、この翻訳ではですね、いろいろ説明的に訳せませんので、普通の言葉とは違うぞという意味で、発言の言を変えて、あえて言葉と言って、読ましたわけです。英語の聖書でもですね、このまま訳せないものだから、ワードと言って大文字で書いてあります。英語では大文字で書くことはできるわけですね。ですから、大文字で WORD、ワードと書いたら普通の言葉ではありませんよという意味にもなるわけです。そういう表現ではありますが、日本語では大文字がないわけです。それからさらに英語でもここは訳せないのでロゴスというギリシャ語のままで、そのまま置いた翻訳すらあるぐらいです。有名な訳の中に。で、ここはですね、この今渡したプリントに書きましたようにギリシャ語ではロゴスっていうわけです。で、これはですね、もともとは、レゴという言葉の名詞形ですね。これがレゴって。で、このレゴっていうのを名詞がロゴスなわけです。で、このレゴっていうのの一番基本の意味は集めるっていうことなんです。集める。集めるっていう言葉がこういうふうになったらどうして、言葉になるのかと。それから言葉っていう意味だけでないんですが、ちょっとここでロゴスという言葉をちょっと詳しいギリシャ語のですね、新約聖書のギリシャ語でなくて、本来のギリシャ語の詳しい辞典で言いますと、何ページもわたって何十という意味が書いてあります。その中の一部をここに引き出したわけです。まず、考え、それから思想、理性、それから法則、真理の法という意味ですね。考えること、思考、そして考えを外に表されたものとしての言葉、から断言とか確信、約束、それからいわゆる格言とことわざ、さらには命令、演説、決心、同意、それから評価、これは非常に値打ちがあるとか評価するとか評価ですね。それから普通にいわゆる計算という意味にも使います。数字の計算とかそういう意味ですね。その他たくさんですね、何十という意味が書いてある、何ページにわたって。そしてギリシャ哲学では、これは特にプラトンなるような代表的な哲学者、それに影響を受けたストア哲学ではたくさん使われてるんですけども、この世界宇宙の根源にある真理、その一番奥にある真理そのものをロゴスと表現してたわけなんです。 ですから、それだけを見てもですね、日本語の言葉っていうのとは全然違うわけなんですね。意味の重さと深さが。それも訳しようがないわけです。もう実にそれは重要な意味なんですね。ギリシャ語の中で最も重要な言葉の一つです。だから全宇宙を支配しているように、ある目に見えないある法則、ある真理、それをもロゴスと言ってたんですね。それに比べて日本語の言葉っていうのは、これはほとんどの人がですね、発言の原理、葉っぱの破格、なんでことの葉っぱなのか、なんでこんなところに葉っぱが出てくるのかと、ちょっと考えた不思議に思う人が多かったかもしれませんが、このことの葉っていう表現を昔からあったわけです。で、これはここに書いてありますよね、こと、出来事のことの端、端を葉というものですね、半端な葉。で、ことの端、口先だけの表現、それで言葉というになったわけです。それからまたそれと別な意味ではですね、ここに書いたように、一つ一つの言葉をですね、木の葉っぱ、葉っぱにかけてですね、ことの葉という表現別にもあったわけです。まあそういうことで、両方日本語の言葉って非常に軽いわけですね。事柄の端っこにあるもの。簡単な切れ端。あるいは木の葉っぱ。葉っぱって無数にありますよね。拭いたら飛ぶようなもの。そういうふうな一つ一つの言葉をこと木の葉っぱに例えていったわけです。そのような意味しかないわけです。ですから、それと考えましたらですね、断然違う重い、深い、広い意味がギリシャ語には本来あるわけです。で、そういうことをですね、このヨハネが書くにあたっては、当然のことながら当たり前のこととして背景において書いたわけです。で、我々はそういうものないんですから、ここのとこ、ちんぷんかんぷんなわけですね。初めにこんなおしゃべりする言葉があったのかと。そしてこれが神様だったのか。全然わけはわからないわけです。でもこれを、読む人たちはギリシャ語がわかる人たちですと、そして当時この地中海全域はギリシャの文化圏でしたから、そういうロゴスというものがそういう根本的なものを表すということはまあ知ってたわけですね、みんな。ですから、ここのところはそういう意味でも言ってるわけです。まず、ギリシャ人がずっと長らく一番英知のある哲学者たちが言ってきたですね、宇宙の根源という意味がロゴスだと。イエス・キリストはその根源でもあるのだと。そういう意味がまずこう思っているわけです。本当の神を全く知らない人たちが非常な哲学的な施策を重ねして最終的にたどり着いたその宇宙の根源、それが実はキリストだったのだと、そういう意味があるわけですね。ですから、このユダヤ人以外のですね、異邦民族の最も優秀なとされてきたギリシャ民族、あるいはローマの民族、そういう人たちの最高のもの、それが実はキリストだったとですね、そういう最高の達したあるもの、彼らは知らなかったけど、実はそれキリストなんだと。だからそういう長いですね、異邦人の真理の探求の結論的なところには実はキリストもすでにあるんだということなんです。で、実際これをですね、プラトンやそういうスター哲学でこのロゴスがいかに重要なものと使われているかをいろいろ調べますと、とってもこれ重い意味があったと。だからいきなりこのロゴスという言葉から始めたわけですね。私たちにはそれが始めるんだ、わからないというところです。それともう一つですね、今言ったギリシャの哲学の方からで一番重要な意味を持ったのがロゴスでしたが、今度はユダヤ人、旧約聖書でも一番重要な意味をまた持っていたのが、これが神の言葉だったわけです。それでですね、次に2番のこの引用を見てもらったら、いくつかありますが、ここでは2つだけ、2つ3つちょっと引用したわけです。ギリシャの哲学者と全く別に、神の言葉として、旧約聖書でもこのように非常に重要な意味としてですね、創世記のこの前やったように、1章の3節で、神は言われたと。光やれと。神が言葉を出して初めて光が創造された。なんと話し、一人で光ができたんではなかったんです。神がいちいちです、光あれと言ったと。天と地が分かれよ、水が分かれよと言った。神の言葉っていうのは創造の力を持っているっていうわけですね。そういうふうに、全宇宙のあらゆるものを創造する力を帯びたものが神の言葉だという意味があったわけです。それともう一つはこの2番にも重ねて引用しましたが、詩編の33の6にあるんですけど、御言葉によって 天は作られ、死の口の胃袋によって天のあらゆるもの、万象は作られたと。これも、そういうユダヤ人の神の言葉のですね、重い力、創造の力を後の人たちもずっと受け継いできたっていうのが、こういう詩編からもわかります。それは3番目のイザヤ書の言葉。イザヤ書の55章の10から11ですね。イザヤ書の55章の10から11にも、そういう神の言葉の力が書かれてあります。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しくは天に戻ることはないと。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人に種を与え、食べる人に種を、糧を与える。そんだと同じように、私の口からです。私の言葉も、虚しくは私のもとに帰らない。それは、私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たすと。こういうふうに、旧約聖書においても、この言葉、人間の言葉でなく、神の言葉っていうのは絶大なこの力を持っているということが、あちらこちらで書かれてあるわけです。まあそういうふうに、この、当時世界でですね、最もそういう、まあ、英知、考えることの素晴らしかった人たち、それから最も啓示を受けた人たち、両方その言葉っていうものがですね、とっても深い意味を持ってたわけです。ですから、ここではギリシャ異邦人たちのそのロゴスという深い意味と、旧約聖書が、の人たちが啓示されてきた神の言葉っていうその深い意味。その両方が全部がキリストに全部集まってるんだと。キリストというのはその全てを持っている方なんだという意味ですね。だからそういう意味で、この宣言というものは異邦人もユダヤ人も全部が待ち望んできた一番重いその言葉ですね。ロゴス、法則、真理。支配、それも全部持ってるのがキリストですよって言ってるわけです。そういうことで、このたった初めの一言、初めにロゴスなる言葉があったということだけで、そういういろんな背景がもうここに凝縮されているということも言えるわけです。で、それをもう少し詳しく言うためについから、で、この言葉っていうもの、ロゴスというものは、ですから、神と共にあったと。そして、そのロゴスは神であったと。わざわざこういうふうにですね、言い換えた表現をまた繰り返してるんですね。二節も同じことを言ってるんです。この重要な無駄の全くない箇所でですね、一節の後半と二節と同じなんですね。このロゴスは初めに神と共にあったと言って、繰り返してるわけです。ですから、神と共にあった。で、神であった。それと神と共にあったと。神と共にあったという表現の真ん中にですね、神であったというのを置いてですね、いわばサンドイッチに挟んでるわけですね。本来私たちの普通の言葉ではですね、私と誰かが共にあったって言ったらですね、それは共にあったので同じではないわけですよね。そういうことは当たり前なんですね。ここに今誰かと共にいます。ずっと共におります。その人だったら同じですということにならないわけですよね。だから、この表現はですね、普通の言葉としてはどうしても分かりにくい、分からないわけです。ですから、ここからいろいろな解釈も出てきたわけなんですね。それで、これはもうこういうふうにしかヨハネでも言い方がなかったわけです。神の本質をそのまま持っている。当たり前ですね。永遠の昔からおったんです。ですから、万物もここに創造に関わった。神と同じでありながら、神とはやや別なんだと。共にあったと表現しているわけです。で、それからこれは言葉を超えたものであると。神とかイエス・キリストということは霊的な存在だから、普通の言葉を超えているから、言葉で表現しようとしたらどうしてもこういうの矛盾ができてしまう。これも仕方がないことであるんですね。霊的なものは言葉で表現できる。これは例えば音楽を聴いた非常にこの感動っていうのは、いくら言葉で感動しましたとか言いようがないわけです。波のように揺さぶられたとかですね、そんなようにしか言いようがないわけです。いくら言ってもそれはきりがない。まあそういうふうなことですから、私たちの感動ですらも言葉を超えてしまいますので、 神と全てを創造した根源であるようなキリストとうまく言葉では正確に言えないのはこれも当たり前ですね。ですからそういうようなことをですね、もう限界があるわけなので、ここはそういう限界をも感じるところですね。神と共にありながら、また神でもあったと。そういう表現をしているわけです。それで、この共にっていうことがですね、実は、普通の共にっていうんでなくてですね、このエイスという言葉を普通共にって訳されているわけです。普通はメタという言葉なんですね。でこれが使われても普通はこれ方向を表すわけです。英語で言えば toward と。でわざわざこの言葉を使っている。神の方向には向かっていたっていうんですね。そんな言葉でですね、ただ単に平行しておったというよりも、神の方にいつも向かっておったと。そういう方向性をここで加味した前置詞なんですね。本来の共にということは違う前置詞が使ってあるわけです。それで、そういうふうにですね、このロゴスっていうのは一体何者なのか、これはだいぶ後になるまでわからないわけですね。それはこの終わり頃、最初の序論の終わり頃の17節になってやっとイエスという言葉が出てくるわけです。そして、14節で、これはどうもイエス様らしいということはわかるんですね。だから14節あたりまで読む人はですね、一体このロゴスとは何者なんだろうかというぐらい最初わからないようなことですけれども、これは、イエスっていうのは肉体を持って年30歳で伝道を始めて、33で殺されてしまった。そのお方をイエスというわけですね。という名前を付けたわけです。キリストというのは、これは特に旧約聖書のギリシャ語訳を見たらわかりますが、割合よく出てくるわけです。これはキリストというのは油を注がれたお方という普通の名詞なんですね。だから大祭司も王も油注がれた意味なわけです。ですからペルシアオクロスも油注がれたっていうので、クリスト性って出てくるぐらいです。だからキリストっていうのは本来普通名詞なんですね。油注がれたもの。で、それが新約になってからですね、神からの完全なものを注がれたお方として固有名詞のようになったわけです。ですから、福音書ではキリストということはほとんど全然出てこないわけですね。イエスと出てくるわけです。福音書ではほとんどイエスです、全部。そこで、パウロの手紙なんかだったら、キリストイエスとかですね、油注がれたお方イエスとか、イエスキリストとか、あるいはキリストだけになっていくわけです。で、徐々にキリストがイエスと同じような固有名詞になっていくわけですね。ですからそういうふうに、イエスということは肉体をまとったその33で死んだそのお方の名前として出てくる。で、それが一遍殺されて蘇ってからだんだんキリスト、イエス・キリストとかキリストとかイエスという言葉を使われますけれども、ということに移行していったんですね。で、肉体を持ってくる前のその存在を、それをヨハネだけがロゴスと言ってるわけです。突然、2000年前に現れたんではなくって、2000年前にこの世に赤ちゃんとして生まれる前から永遠かもしれないおったんだと。神として、あるいは神と共におったと、こういう表現。そのお方を言いよう、表しようがないから、これをロゴスというふうに、ヨハネ福音書だけでそういう呼び方をしていっているわけですね。はい、そういうふうにして、このロゴスと表されたキリストが、永遠の昔からこの本質をまず述べたわけですね。神と同じ、神と共に、永遠かろうと。で、次は、 そのお方だから当然神と同じであれば、当然神の根本的な性質である創造ということと結びついてくると。それでそのロゴスなるキリストは創造とも関わっていてですね、すべてそのロゴスなるキリストによってなったんだと。これはもう驚くべきことだったわけですね。イエスは普通人間だと多くの人は思ってたわけです。で、殺されしまった。そんなのが天地万物を創造したに関わることあるはずがないわけですね。けどもこれまさしく啓示だったわけです。人間の形をしておったけれども、それはその一時的33年間だけであったわけです。もう遥か昔から神と共によって、神の創造の技に共に関わったということなんですね。このこともクリスチャンでもですね、あんまり考えてない人も多いんじゃないかと思うんですね。イエス・キリストがですね、万物の創造に関わったと。私たちも花も木もですね、雲も空も地球も、みんなイエス・キリスト。キリストを通して、キリストによって創造されたんだと。そんなことあんまり思わないんじゃないかと思うんですね。キリストは罪の贖い主である、愛の方である、慰め主である。ということはよく思うかもしれませんけれども、万物の創造者とも同じなんだということはあんまり考え、そのぐらい私たちはこう、狭くなってしまいがちなんですね。ですから聖書を読むということ、そういう本来のですね、本当の広さと深さにこう立ち返る必要があるということをこういうところで思わされるわけです。で、このことは、ヨハネ、福音書だけではないわけです。他の三つの福音書はそのように万物の創造者でもあるようなことは書いてないわけですが、もっと後に書かれたヘブル書。ヘブル書の一章の三節、一章の二節。ヘブル書の1章の2節3節っていうところですね。401ページですね。新しい新約教典では、ヘブライ書1章の2節3節です。ここも非常に重要だから、ヘブライ人っていうのはいわゆるユダヤ人ですね。ユダヤ人に宛てた手紙、ユダヤ人キリスト者に宛てた手紙とタイトルが付けられて、保者として定め、また御子によって世界を創造されましたと。そして御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであり、万物を自分の力ある言葉によって支えておられる。そして大いなる神の右の座に就かれている。これは共におるっていう表現の別の表現ですね。右の座におるとか、神の力の中心を右ということで表しているわけです。こういうふうにヘブライ書においても一番最初にですね、これが一番の基本だよっていうことでですね、キリストということはこういう万物の創造者に関わっていると。すべての神の本質を持っている方と、それを間違ったらすべてが間違うという意味で、ヘブライ書でも一番初めに書いてあったわけです。その点では、ヨハネの福音書と同じような姿勢で書いてあるということです。はい、それでもう一度、ヨハネの福音書に、帰って、ですからこのキリストという方がですね、いかにこの聖書では重いものとして、単なる偉人とかですね、ソクラテス、プラトンとか孔子も孟子だとかいうと並ぶものとは全然違うということはわかるわけです。だけどこれをですね、ここのところ人間だと、アダムの完成者で人間だとしてしまって、神と同じだと全部切り捨てていくのが異端という形で、キリスト教の本来の教えから根本から外れてしまうわけですね。 それは昔からあったんですけども、最近で一番有名なのがエホバの証人だというわけですね。エホバの証人の根本的な一番大きな間違いは、ここにあるわけです。キリストを人間と見ること。キリストを神と同質のお方、万物の創造者で神と同質というのを見ないという点であるわけです。だからそこから全てが狂ってくるわけです。だから訪問者が、良い人が来たとかですね、真面目な人が来たとか、そんな問題では決してなくってですね、あの人は、人柄はそのままいい人は大虫に行くようでも、もともといっぱいどこにでも総括会でもおるはずですね。けども、背後の根本の見方、思想、信仰の中心の考えって何か、そこが一番の問題なわけです。そこを見抜くということはなかなかできないことです。このヨハネの福音書、そうした意味が深い深い意味があるということは、ちょっと読んだからでは決してわからないわけです。わかるはずがないわけですよね。今言ったロゴスの意味自体って、いくら日本語見たったらわからないわけですから。ですから、やっぱり最初に来た人がですね、礼儀正しくようなスタイルをしておったり、なんとなく理屈っぽい、きちっと説明してるやったら、引っ張り込まれるということもあるわけです。ですから、これ一番肝心要だから、こういうふうに、ヨハネ福音書でも冒頭に書いてある。さっきも言われたように、異端というものがいろいろな形で出てきたわけです。グノーシスというような異端も出てきたけれども、ここに三位一体を否定する異端も出てきてるわけです。そういうことで、まず一番大切なことですね。だいたいキリストが亡くなってから60年から70年も経って、様々な異端みたいなのが次出てきたましたから、それをもですね、全く違うということで、だから他の福音書はこういうような書き方をしてないんですね。イエス様が生まれたとか、福音の始めというとか書いてあるのに、これはまずそういうふうに根本、キリスト教、キリストの本質の根本から書き始めているわけです。はい、そういうふうな背景も、深く考慮された上で書き始められていると。で、そういうふうに、イエス・キリスト様は私たち全ての創造にも関わっているんだと。ですからこういうふうな雲とか花とかを見てもですね、そこにイエス様の清さとか真実とか愛とかいうことも私たちはこういう花にも夕焼けにも見ることができるというわけですね。から次に出てきておるのが、その創造ということに関わった次が、命ということです。この命ということも、創世記では、アダムを作って、人間の中にですね、神の息を吹き込んだ。そして生きるものとなったと書いてあります。創世記においても、2章においてすぐにですね、そういうふうに神からの命を吹き込んだものと、そういう類の表現がありますが、ここでもすぐにですね、そういう命の問題が書いてあるということです。で、ヨハネ福音書では、この命、すなわち神の命がテーマになっておりますから、ヨハネ福音書の本来の最後の20章ではですね、この福音書を書いた目的は、あなた方がイエス・キリストを神のことを信じて、永遠の命を得るためであるっていうのが結論になっているぐらいです。これは死を乗り越える力があると。そういう宣言でもあったわけです。そういう命を持ったお方がキリストだというわけですね。それからさらにもう一つ、一番この重要な創世記でも出てくるところの光。との関わりを言っておると。その命っていうのは単に動物が生きているような命ではないというわけですね。それは人間を特に照らす光だったと。普通の光は当然動物も照らしているわけです。動物も草や植物も照らしているわけです。だからそういう光と別のですね、霊的な光っていうことを言おうとしたのがわかります。それから、その光というものの特徴として、暗闇の中で輝いている。で、ここでちょっと注目する必要があるのは、この光が暗闇で輝いているっていうのだけ、現在形で書いてある、表現してあるということ。で、他のですね、それまでの ところ、はじめに言葉があったとか、言葉は神ともにあったというのは、これは、二完了過去形ですね。未完了化というのは完了してないかと言って、過去に終わって、そして今も継続している。はじめに言葉があっただけでなく、ずっともあったんで、今もずっと継続していると。言葉は神と共にあった。そして今も継続してあると。そういう未完了過去形っていうんで書いてあります。そして、五節の最後の暗闇や光を理解しなかっただけは、それと違って、これは不定過去というちょっともややこしいことですけども、もう一遍きり終わってしまったという継続を表さない過去で書いてあるんですね。ここの理解しなかったりとか、でそういう中でですね、ただ一つだけ光は闇の中で今をずっと現在を強調しているわけです。輝き続けている。まあそういうことでこのヨハネがですね、この特にこの光が今も輝いてありありと見ておったということをですね、光の輝きありありと見ておったということは、ここにこれだけを特に輝き続けているという意味なんですね。ギリシャ語の現在形というのは現在の継続を表すわけなんですけども、そういうことを特に感じさせられるところです。そしてこの最後のところですが、ここは他の訳をいろいろ調べてみられたら、これと全くと言ってほど違う訳があるっていうのに気がつかれると思います。暗闇は光に打ち勝たなかったというところです。で、これは口語訳でもそうなっておったし、長らく読んだ表現としてはですね、そちらの方にずっと親しみを持ってきたと。例えばこういう表現ですね、闇は光に打ち勝たなかった。これとですね、理解しなかったというのは随分違うわけですね。でどうしてこんな風に打ち勝たなかったというのと日本語では随分違うのに、この新教訳では理解しなかったと。新改訳ではやはり打ち勝たなかったけれども、欄外に理解しなかったともできるということを欄外に書いてありますちゃんと。で、様々な外国語訳もですね、両方あるわけです。どちらが多いかと言うと打ち勝たなかったのが多いですけれども、とにかく権威ある人の両方あります。で、これはどちらでも取れるんですね。これは肩乱馬脳ということは使ってあるんですね。だから乱馬脳というのは取る、つかむ、テイクという意味なわけです。で肩というのは強めなわけなんです。肩乱馬脳ということで、だからつかむ、理解するというのになる。でつかみ取るということで勝利する、勝ち取るという意味にもなるわけです。ですから、栄冠を受ける者、栄冠を勝ち取る者は一人だけだというときに、カタランバノを使っているんですね、あのパウロ。ですから、これは勝利という意味にもなるわけです。まあ、そういう意味で、カタランバノ、取るつかむの協調形だということから、つかみ取るということで打ち勝つというわけですね、力を及ぼす。ですから、まあ、ここの場合はどちらでも、まあ、いけるということから分かれている。だから、両方重ね合わせたかもしれない。ギリシャ語は両方の方に強い意味がありますので、協調形で。ですから、二つの意味をどちらかっていうのを重ね合わせているかもしれないですね。ですから、その両方の意味があると思って、私たちはいいと思うわけです。それぞれの深い理由があるわけですね。ちょっと長くなって恐縮ですから、まあ、ここまでちょっとついですから。どっちかというと、理解しなかった、全く分からなかった、受け入れとしなかったということはすぐ12節に書いてあるわけです。11節に。11節、12節。10から11、12のとこですね。ロゴスは世にあった。世は言葉によってなったのにですね、世のことを認めなかった。言葉は、要するにキリストはですね、自分の民のところに来たが受け入れなかった。ということでですね、暗闇は闇にある人たちは、 光を受け入れなかった、理解しなかったんだと、掴み取れなかったと、そういうふうにも取ることができるわけです。ですけれども、一方ではこの4番の印象に書いたように、この参考書の4番に書きましたが、よく知られた言葉ですね。これらのことをあなた方に、私によって平和を得るためだと話したのは、あなた方はこの世で苦難があるけど勇気を出して、私はすでに世に勝利していると。そしてまたルカもですね、私はサタンが電光のように天から落ちるのを見たと。そういう一方では闇の力に対する勝利っていうことはあちらこちらで書いてあるわけです。ですからそういう意味からもですね、暗闇の力は光に勝利しなかったということにもできる。両方だから、当然のような根拠、理由があるわけですね。そしてこの言葉がここに添えられているのは、当時の時代の背景があったわけです。この当時、ヨハネが福音書が書かれた時には、ネロ皇帝の迫害はもう終わってですね、それから2番目の大きな大切な大迫害というものがあったわけです。それが2番目の迫害がここに書いた、6番目に書いた人ですね、ローマ皇帝ドミティアス、これは第2番目の激しい迫害者だったわけです。在位が紀元81年から96年で、ヨハネ福音書も大体この末期かその直後に書かれたということなんです。ですから決してですね、これは哲学者がですね、時間をいっぱい持って机の上に座って考えたして、そして書いたのではなかったわけです。ネロ皇帝の迫害は64年に始まって、それからたくさんの人が殺され、でその後第2波の大きな迫害として、このドミティアスというですね、残酷な迫害があったわけですね。これはローマ皇帝を神として主なる神として礼拝しようという命令が布告されたわけです。で、拝まない者は次々捕らえられた、殺されたということなんですね。そのような激しい第二波の迫害があった直後が、あるいはそれがほとんどもうたくさんなされた後だったわけです。そういうただ中で書くわけですから、この闇の力っていうのはまさしくですね、現実もんだったわけですね。私たちがそういうことをこの読むときには、その当時はどれだけ緊迫した状態だったかわからないわけです。忘れてしまっているわけです。だから現実のそういうことはたくさんの人が囚われて、キリストを信じると、ローマ皇帝は神でないと言っただけで囚われて無残に殺されていくっていう人たちが実際におったときには、どうして暗闇の力はそんな強いのかと思うはずですね。だけどそのただ中にあってヨハネはですね、暗闇は光に打ち勝たなかったと。理解しなかったというよりも打ち勝たなかったと。で、闇の中で輝き続けているんだという、その光を見続けていって書いたというわけです。だからこれは非常に切迫したですね、リアルなものを書いているわけですね。今でこそですね、この平和が日本にあるけれども、戦前のような悪魔的な試合があってですね、キリストを信じただけ捕まえられて投げ込まれると、拷問されていったら、神様が一体どこにあるのかと、どこに光があるのか、っていうふうに思うはずなんですけども、ヨハネはそういうあらゆるこの周りのですね、状態を超えて光が輝いているのを見続けた人だったということですね。それに非常にこれはヨハネ福音書は哲学的、または宗教的、霊的でもある一方では、非常に現実の問題を直視しながら書いていると。そういう様々な部分がこの初めのところに凝縮されているということが、言えるというわけです。ギリシャの思想や哲学や歴史、それから旧約聖書の様々なそういう神の言葉、神の教えのそうと様々な、そういうことを全部包括したものとして、最後に書かれたものですから、それだけ熟慮してですね、祈って書かれたというふうなことです。はい、それではちょっと長くなりましたが、そういうことで。